専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
はい、始まりました。専門雑記者ドリーム&カオス、先ほどの番組に続きまして、こちら私雑記者もパーソナリティをさせていただきます。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。川崎から地方で活躍するアーティストをピックアップします。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストをご紹介いただきます。皆さんお楽しみください。ではでは、早いですけれども早速専門さんにバトンタッチしたいと思います。専門さん、
はい、ザキモさん、こんにちは。専門でございます。今月もまた山口県よりお届けいたします。川崎 FM をお聞きのリスナーの皆さん、1ヶ月間いかがお過ごしだったでしょうか。このドリーム&カオスは一月に1回の放送なので、前回の放送が終わってから、まあ、今日のこの放送まで、あ、まだ日にちあるわと思ってたんですが、案外あの次の今回のこの収録がどんどん迫ってきまして、あ、やば、そろそろあの音源を送んないとまずいななんてちょっと焦ったりもしつつ、1ヶ月という期間の速さを実感しております。最近いろんな意味で話題となっている山口県ではございますが、僕はこの番組を通じてぜひ川崎市民の皆さんに山口県という場所を PR していきたいと思っておりますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。さて、まずはじめに今回はこんな話題から言ってみようかと思います。先日羽田空港と川崎市を結ぶ多摩川スカイブリッジという橋ができたというニュースをテレビで見まして、で、あ、これ川崎 FM まですぐに行けるんじゃんと少し高をくくってたんですが、僕は川崎市の位置関係というものを理解していなかったのか、川崎市側の殿町という場所と川崎 FM のあるこの中原区、その武蔵小杉ですね、中原区では結構離れているのを地図で知りまして、あ、やっぱりそううまくはいかないんだなと思いました。なんか僕は その殿町っていう場所とその川崎 FM のある、まあ、中原区、まあ、武蔵小杉ですか、あたりまで、まあ、直行で行けるような、なんか短時間で行けるようなバスみたいなのがあるんじゃないかとちょっと思ってたんですが、どうも調べてみたら、羽田空港から東京モノレールに乗って、でその後品川に出て、で品川から在来線に乗った方がはるかに早く着くというのを路線図で見まして、あ、なるほど、つまりはそういうことかと思った次第です。しかしですね、その、10年前にこちら山口県側に岩国錦帯橋空港という空港ができてから、羽田空港への利便性が非常に高くなったのは事実です。山口県にはですね、従来山口宇部空港っていう場所があったんですが、自分が住んでいる山口県東部からはかなり離れていますので、この空港ができたことで一気に関東という場所が身近になりましたね。もちろん山口県の、あの西部とか中部にお住まいの方はこの宇部空港をあのいつも使われるんですけど、僕の住んでるこの東部側の人間としてはこの岩国錦帯橋空港の存在というのは非常に大きいわけです。で、運行表をちょっと見てみたんですが、8時55分に岩国錦帯橋空港発の飛行機に乗ると10時25分に羽田に到着、その後、まあ、ちょっと空港近くとかで余裕を、持って、まあ、ご飯なんか食べたりしてね、で11時半頃に東京モノレールに乗っても12時半前後には 武蔵小杉駅に到着するということでしたので、あ、これなら日帰りで川崎 FM にこのドリーム&カオスの生放送に向かうのも理論的には可能じゃんと思ったりしました。まあ、実際にはですね、せっかく川崎市に行くならゆっくり観光もしたいですし、あとザッキモさんたちと積もる話とかもあったりもするでしょうし、まあそういう、まあなんだろうな、計画はそれはないとは思いますが、ただ精神的距離は案外遠くない場所だなと感じた次第です。で、専門くんはかつて旧東急目蒲線で現東急目黒線沿線の武蔵小山に住んでたことがあるんですよ。もしあの当時川崎 FM と僕ご縁ができていたら、きっと毎週電車でスタジオに通っていたんだろうなーなんて思ったりもしてますね。僕もよく自由が丘にラーメン食べに行ったりとか、あと蒲田の方に行ってみたりとか、やっぱり東急沿線には非常に馴染みがありましたので、この武蔵小から武蔵小へ、武蔵小山に住んでいた僕が今その武蔵小杉にある川崎 FM でラジオをやらせてもらっているというのも、何がしかのご縁がきっとあったんだろうなと勝手に思ってる次第です。今後もね、よろしくお願いします。で、ちょっと山口県の話題も触れてみようかなと思います。先日山口県東部の周防大島町という場所で全長 3.5 メートルのホウジロザメが捕獲されるという珍事がございました。このホウジロザメというものはですね、絶滅危惧種に指定されているということで、本来瀬戸内海沿岸で捕獲されているのは非常に珍しいことなんだそうです。で、そのホウジロザメはその後周防大島町内にございます渚水族館っていう場所、こちらに持ち込まれまして、でそこの学芸員さんとかが、まあ、調査しまして、あ、これは非常に珍しいものだと、これはちょっとぜひ展示しましょうということだったんでしょうね。確か軽トラックの荷台か何かにそのホウジロザメが乗せられて、でその、駐車場みたいな、まあ、外の敷地みたいなところでホウジロザメが展示されているのをこちらのテレビのニュースで見ました。で、やっぱり非常に珍しいものだったからですかね、地元の子供たちでしょうか、実際にそのサメに触れたりして、わーすごいで大きいとか言いながら、多分触れながら眺めていたんだと思います。で、この水族館では今後顎とヒレの部分を標本にして展示する予定なんだそうです。こういったね、まあ春の珍事といいますか、こういったことがあったのもちょっと思い出としてお話しさせてもらいました。で、ここでちょっと私専門くん の, 個人的な報告をご紹介、お話しさせてもらおうと思うんですが、私先日山口県で、展開されておりますそのポータルサイト山口タレント図鑑といういろんな、芸能活動とか、あるいは音楽活動、あるいはパーソナリティ活動、あるいはアート活動とか、いろんなとにかく、表現活動をしている人たちとかクリエイターとかね、そういう人たちを集めたポータルサイトに、先日登録させていただきました。こちら山口タレント図鑑で、検索かけてもらって、そこでなおかつ検索フォームがあるんですよ。その中で、専門って検索をかけてもらったら僕の、ご紹介いろんな文章とか書いてありますので、あと動画とかも載せたりして、僕自身の、自己紹介とかそこで、しておりますので、ちょっと僕自身も少しタレントって自分で自称するのは恥ずかしいんですが、ただ今回もちょっとご縁があってこの山口タレント図鑑に登録させてもらえることになりましたので、ぜひ皆さんにもご覧いただければと思います。皆さんにもね、ぜひ応援していただければとても嬉しいです。さて、ここで今回、今月の、専門くんの、セレクションの曲をご紹介させてもらおうと思います。今月はですね、下関市を拠点に活動しています水に浮草というバンド、 こちらを、ご紹介させてもらおうかなと思います。水に浮き草はですね、音楽性とすればポストニューウェーブっていうものになるんですかね。でそれでありつつ、ちょっとドラムとかはヘビーメタル、ハードロックからの影響も受けたような非常にテクニカルな演奏を聞かせるバンドでございまして、僕はこの山口県内のバンドの中でもかなり全国レベルで勝負できる、個人的には非常に熱いバンドです。で、そうですね、こちらの地元のテレビ番組とかでもこの間実は水に浮き草の曲がなんかちょっと使われてたり してましたし、これはぜひね、これは専門くんのこういうつらつらとしたトークを聞いていただくよりも実際に曲を聞いてもらって、でいろいろとうちの公式ブログとか僕の SNS とかに感想を、ね、送っていただければ非常に嬉しいです。専門くんが今月自信を持ってお届けする水の雪草の躍動という曲を今回ご紹介させてもらおうと思います。この躍動はですね、福岡を拠点に活動しています九州プロレスという、プロレス団体の PR 動画とかにも使われたりしてました。こちらもね、 YouTube とかでちょっと検索かけてもらえれば、その躍動するプロレスラーのその肉体にその彼らのその熱い演奏がの、まあね、使われたとってもかっこいい動画になってましたので、これもぜひ要チェックだと思います。ではですね、はい、ここで、水に浮き草のこの躍動をおかけしながら、この専門くんの今月のこちらのコーナーは、終了したいと思います。はい、ここからは、はい、ザキモさんにマイクを終わって、ね、バトンタッチしたいと思います。はい、それでは専門くんでした。曲をお聴きください。水に浮き草の躍動です。ありがとうございました。
遥か
専門さんありがとうございました。山口県からここ川崎まで音楽を直送いただいて、僕としてもとても新鮮な気持ちで曲を聴くことができました。地方で活躍をされているアーティストさんもたくさんいらっしゃいますから、このラジオを聴いている皆さんもぜひ僕と一緒にさまざまな音楽を楽しんでいってほしいと思います。はい、ということでここからはですね、僕がピックアップするアーティストの紹介になります。さっきものピックアップアーティストということで、今回ご紹介する方は、僕も楽曲制作で関わっている素敵なアーティストさんのご紹介です。はい、ということで今回紹介させていただくザッキモのピックアップアーティスト、南條沙羅さんです。熊本県出身のアーティストさんで、2016年、アクロスのメンバーとして活動を開始されました。AAA アリーナツアー2016リープオーバー、全公演に帯同し、物販エリア周辺での路上ライブでデビューをされております。2017年味の素スタジアムで行われた A ネーション2017にオープニングアクトとして出演。2018年にはダンス&ボーカルユニットジャンプ&ジョイ結成。こちらはですね、自身の YouTube チャンネルではですね、ハンドクラップがですね380万回再生ということでね、かなりのですね再生回数の方された動画もあるということですね。でこちらのグループですね、ちょっと残念ながら解散をされまして、2022年にですね、こちら南條さんですね、ソロアーティストとして、インディーズデビューをされました。デジタルシングルがですね毎月21日、なんとですね12ヶ月連続のリリースということでですね、特にですね勢いのあふれるアーティストさんということでですね、今回僕は紹介させていただきたいと思っております。ということでですね、本日は僕も制作に、携わった曲を流させていただきたいと思っております。はい、こちら南條沙羅さんで足跡。
来た日々悔しくて涙流す、そんな夜もあった。一人悩み誰にも言えず噛みしめた、凸凹道を乗り越え、守りたいと願う、いつか交わる定めと信じて歩き出す。一人迷いどこへ向かうか分からずに、朝が来てはもがいた日々、
はい、ありがとうございました。南條沙羅さんで足跡でした。はい、この曲なんですけど、僕はですね、作曲と編曲でですね、参加させていただいておりまして、音楽に馴染みがない人に、お伝えすると、歌のメロディーとこうカラオケを作っているような形になるんですけども、こちらはですね、僕が携わらせていただいております楽曲となっております。作詞は、南條沙羅さん自身でやられていて、今の自分の気持ちをですねストレートに表している素敵な作品となっております。はい、こちらですね、沙羅さんなんですけど、さまざまなですねグループを経験して、その後にですね、今現在ソロで活動してという形でですね、自分で曲を作っていってるわけなんですけど、やっぱりこう曲を作るってやっぱり結構大変なことで、何が大変かっていうと、やっぱり自分とこう向き合う時間っていうのも結構やっぱり必要だったりするんですよ。ね、やっぱり歌詞ってなると、人に伝わる言葉っていうのもやっぱり選ぶのも必要な、技術っていう言い方はあれなんですけど、やっぱりそれも必要なことなので、そういう意味でやっぱりアーティストさんは表に立つ以外もやっぱり裏のこともいろいろとやらないといけないっていう意味で、本当にですね、アーティストさんの自身でやられてる方本当に素晴らしいなと思っております。さらにですね、こう沙羅さん、なんとですね、ダンスがめちゃくちゃすごくて、ワールドオブダンス2018ではですね、決勝進出して、in LA って書いたんで、多分LA 行ってんですよね。でやっぱり見るとめちゃくちゃダンスすごくて、それこそ先日ですね、さっきの番組で流した世界の終わりさんのハビットの TikTok 動画上げてたんですけど、それもすごい人気で、テレビとかにも出てたりしたので、うわ、やっぱりこう注目間違いなしのアーティストさんなんだなって僕も思っております。はい、ということでですね、こちらなんですけれども、南條沙羅さんのですね、ちょっと宣伝告知という形で、現在ですねデジタルシングル、12ヶ月連続リリースされておりまして、5作品目のですねラビンタイムがですね、今月の6月の21日にリリースをされます。こちらですね、沙羅さん本人からもコメントいただいております。今回は恋人との何気ない幸せを思い浮かべながら制作しました。恋人に限らず、普段過ごしている日常の中で起きる様々な出来事を違う角度で見ると、幸せなこと、特別なことに思えたりします。いつもと変わらない毎日だけど、こうやって過ごせる時間がどれだけ幸せで、どれだけ特別なことか、そんな日々がこれからもずっと続きますように、という可愛い願いを込めて作った作品です。はい、ということでですね、6月21日ですね、5作品目のラビンタイム、こちらですねリリースされるんですけれども、その他のですね4作品もですね、沙羅さんの YouTube チャンネル、沙羅チャンネルでですね公開されておりますので、こちらの方ぜひチェックの方お願いします。チャンネル名ですね、ローマ字で SARACHAN. で調べていただけますと、こちらの方で出てきます。はい、ということでですね、今回こちらですね、南條沙羅さんの方をピックアップさせていただいたんですけれども、こちらですね、僕のツイッターや、インスタグラムの方でですね、もねご紹介させていただきますので、ぜひ、こちらの方注目していただきたいと思います。はい、ということで本日の、ザッキーモのピックアップアーティスト、南條沙羅さんでした。はい、ということでですね、やっぱり今日もですね、なんやかんやでですね30分っていうのはあっという間に終わってしまうというところがありましてですね、いや今回もですね、専門さんの方も素敵なですねアーティストさんですね、特にですねやっぱりロックの日ということでね、多分ねそういう結構激しめのロックの方で多分選ばれたのかなと思うんですけれども、やっぱりこうね、そういう日だからこそ、あ、じゃあちょっと普段聴かない曲も聴いてみようみたいな、結構大事な日だったりするのかなって僕もふと思ったりするので、ちょっと僕もね普段聴かないちょっとアーティストを今日はちょっと合間時間でですね見て聴いていこうかなと思っております。はい、ということで今回ですね、紹介したアーティストさんですね、先ほどもお伝えした通り、私ザッキーモの SNS でも後ほど紹介をしますので、ぜひご覧いただければなと思っております。はい、来月もですね、いろいろなアーティストさんをご紹介していきたいと思いますので、皆さんお楽しみください。それでは午後も張り切っていきましょう。それではまたねー。